クリスチャンの夜道をお聞きの皆様、こんにちは。私はエステル清水と申します。今日は人生で心の底から感動したことというテーマでお話をさせていただきます。私はクリスチャンになってからずっと毎週教会に通っています。今も日曜の礼拝に出ることがとっても楽しみです。また私が初めに礼拝が楽しみになった理由の一つに、賛美が大好きだったことがあります。聖書には主ご自身のことについて、けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます、という言葉が書いてあります。イスラエルとはここで、神様を信じるクリスチャンのことを指しています。つまり、神様を信じる者が神様を褒めたたえる賛美の歌に、主が住まわってくださるという意味です。それで賛美の中で神様をはっきり感じたり、力を受けたり、癒されたり解放されたりすることが起こっているのです。私もたくさんの人がたちと同じように賛美の中で感動したことが何回もありますが、これは神様を信じてから数年経った頃の話です。夜の礼拝の時のことです。その頃、安らぎの歌というオリジナルゴスペルが私たちの教会から出されていました。勢いよく賛美の歌が作られ、新しい賛美の歌が歌われて始めていた頃のことです。教会のゴスペルグループが新しく次々と作られていきました。賛美に導きを感じる人は、どんどん賛美を歌ってください。私たちの教会の牧師が、その頃毎週のようにお話をされていました。礼拝の前に、その立ち上がった賛美グループが、自由に歌ってよい、その賛美を皆さんで聞く時間というのがありました。ゴスペルグループは男性コーラスのグループや女性グループ、二人でまたは一人でと、いろいろなグループが次々といろいろなカラーで、神様からのビジョンをいただいて賛美していました。そしてどの賛美グループの方々も主を心から褒めたたえていて、聞いていると本当に心が満たされ、神様からの力を受けることができました。私はいつか私もどこかの賛美チームに加えていただいて、一緒に賛美させていただけたらいいな。そう感じながら、その賛美の時間をとっても楽しみに聞いていました。ところがある時から、牧師の方が、導かれる人はどんどん歌ってくださいと続けて言われるその言葉が、どうにも心に引っかかり始め、強く押されるように心に残っていきました。もしかしたら私も歌うように導かれているかもしれない、そう思いました。でも私は人前で歌うのは苦手でしたし、一緒に歌う方もいません。ですから歌うなら一人、さらにピアノも自分で弾く、このスタイルになるのが分かっていたので、とても自分から賛美しますなんていうのは無理、そんな勇気は全くない、そんな感じでした。でもその思いとは裏腹に、自分も神様に向かって賛美を歌いたいという思いは膨らんでいきました。また神様を信じた時に知った本当の自由、その喜びを伝えたいという思いが強くなりました。ちょうどその頃から、主は御霊です、主の御霊のあるところには自由がありますという聖書の言葉が繰り返し響いてきて、祈るとチーム名は自由、フリーダムという思いが与えられました。でも人前が嫌だった私は、まだ続けて、気のせい、いや気のせいじゃない、他のグループの方々の賛美を聞きながら、心の中で毎週ああでもないこうでもないと葛藤していました。そんな繰り返しの後、ある時、もうこれは賛美した方がいい、係の人にすぐ言わなくちゃと感じるほどに、心の中で強い流しを感じました。それである時、朝からそのことに対しての一大決心をして、一日中夜までドキドキしながら、礼拝が終わってから出場グループを決めていく担当者の近くに行って、出場したいですと言おうとしました。ところが違うグループの方々が次々お話ししているのを見たら、やっぱり勇気が出ない、やめようとなって、そのままずるずると何週間も同じ繰り返しをしてしまいました。それでもやっぱりしなくちゃという促しは消えず、それで思いついたのです。そうだ、担当者の人に日にちを決めてもらってしまえば、もう仕方なくなって押し出されて決心ができるかも。そしてある時、力いっぱい勇気を出して担当者のところへ行きました。賛美歌いますか？じゃあ出たい日にちをご自分で決めて、決まったら教えてくださいね、とすっぱり言ってくださいました。応援してますよという感じで、ニコニコの笑顔で見守っていてくださったんですが、違う展開になってショックを受けた私の沈黙が続くので、その牧師の方は笑顔を継続されつつ、 なんでびっくりしてんのかなといった様子で私の顔をじっと見てらっしゃいました。そして私の口から出た言葉は、自分で決めるんですか。ここで担当者の方に、そうですか、じゃあ決めてあげますよと言ってほしかったのですが、そうはいきませんでした。ああ、この人やっと喋ったという感じでしょうか。その方はほっとして、はい、そうです、自分で決めてくださいね、再びきっぱりと応援してますよの笑顔でおっしゃいました。ああ、そうじゃなくて私がしていただきたいのはと心の中で言っていたのですが、その方は他の方に呼ばれて行ってしまわれました。私は思いました。こんなにドキドキの緊張感が毎週続いていたらもう身が持たない、疲れすぎる。それでやっと私は神様に真剣に祈り始めました。神様、私はとってもドキドキするし、人前でピアノの弾き語りなんてやったことがありません。もしあなたが本当に歌うことを導いていらっしゃるなら、私に勇気をください。助けてください。ちゃんと歌えるようにしてください。担当者の方にちゃんと喋れるようにしてください。真剣に祈りました。すると、不思議なことに、賛美する日はこの日と思いに語られ、その日にちを今度は恐れずに担当者の方にお伝えすることができました。さて、一人で賛美する日が決まって、もうやるしかないというその状況に自分を追い込んだような形ですが、不思議な平安な気持ちでした。これでよかったんだと思いました。そしてその頃、あんまりたくさんお祈りができなかった私でしたが、でもその賛美のことのために心を向けて神様に祈りました。助けてください、私には力がありません、でも神様が歌うように導かれたのですから、神様が助けてくださいます、告白の祈りもしました。そしていよいよその日曜日、初めての一人で歌う賛美の時間が来ました。私はもうカチカチに緊張してしまっていました。前にいる人々を見る勇気がなくて、見ないように下を向いていました。本当にその瞬間も神様に切に祈りました。神様、助けてください、お願いします。そして賛美し始めたのです。出だしからガクガクっと震えがきました。声が揺れてるのがはっきりわかりました。でもひたすら主に向かって歌いました。そして賛美の中間頃に差し掛かった時です。不思議なことが感じられました。私一人が歌っているのに、私の他に一緒に歌っている声が聞こえる、そう感じたのです。そしてそこからふわっと軽くなるような感じで、力んでいたものが抜けて自由に賛美することができました。緊張も消え、最後まで賛美しきることができました。はじめは緊張のあまり途中で止まるかと心配しましたが、完全に守られたのです。私はあんまり不思議だったので、自分の賛美の録音をよく聞いてみました。でも何度聞いてもそこに私の声しか入っていませんでした。私は神様に祈り感謝しました。私は一人だと思っていたけれど、神様はいつでも私と共にいてくださって、私を助けてくださる、神様は生きていて助けてくれる。私はこの時心の底から感動しました。それからも神様に導かれる時には、今も路上や外部の施設などで時々一人で賛美する機会がありますが、一回一回共にいてくださる神様を感じながら、神様に向かって喜んで賛美しています。教会の礼拝賛美やその他、自分でも賛美を積極的にするようになってから、私は自分が解放され癒されてきたこともはっきり感じています。イスラエルの賛美に主が住まわっておられるからです。さらにたくさんの方々にこの賛美の素晴らしさをお伝えしたいと思います。私の話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いしましょう。